それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。ヨシュア記3章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、最初にヨシュア記3章の13節だけ読んでください。
全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、せきをなして立つようになる。
はい、元日のショートメッセージで今年1年のクライストチャーチこの教会のテーマを語りました。それは変化です、もしくは変革。あなたは変えられやすい人になりなさい。神様が私たち人間をお作りになった目的、それは人間が神と共に住み、この地上に住み続け繁栄するためです。マタイの福音書5章5節に、柔和な人は幸いです、その人は地を相続するからですとあります。私たちがこの 地上に住み続け繁栄する唯一の条件は変化し続けること。これが今年のテーマです。それで1月3日のメッセージでは、聖書的な価値観で歩みなさいと3つのポイントからお話をしました。また1月10日先週のメッセージでは、命を選びなさいと3つのポイントからお話をしました。で、今日のメッセージのテーマは一歩踏み出しなさい、一歩踏み出しなさいです。で、4つのポイントからお話をいたします。で、大鶴兄弟、3章の15節を読んでください。
箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ったとき、ヨルダン川は刈り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが、
はい、この場面はモーセに率いられたエジプトの奴隷から脱出したイスラエルの民は、モーセの後ヨシュアにリーダーが変わり、40年経っていよいよ目的の地カナンの前に来ましたが、そこに入るにはヨルダン川という川を渡らなければなりませんでした。しかしその時期は雨季、ヨルダン川は満々と水をたたえ、とても人間が歩いて渡れる状態ではありません。一歩前に踏み出しなさい。第一のポイントは、あなたが一歩踏み出すとき、必ずしも良い条件、良い環境の時とは限らないということです。ある面マイナスの状態からスタートしなければならないかもしれません。今読んだところ15節、箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時、ヨルダン川は刈り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだがと書いてあります。日本では春夏秋冬、四季がはっきりしていますが、中東のイスラエルでは季節は雨季と乾季の2つだけ。5月から10月が乾季で雨はほとんど降らず、川の水は枯れてしまいます。これを和事と言います。一方11月から4月は雨季で、旧約聖書で後の雨と呼ばれ、この間に作物の刈り入れをします。イスラエルツアーはほとんどこの1月から3月の、ね、雨季に行われます。イスラエルの民がカナンの地に入る前、箱を担ぐ者たちがヨルダン川の岸辺に立つと、ヨルダン川は浮き、川の水は岸いっぱいにあふれ、とてもとても人が渡れる状態ではありません。私たちは必ずしも良い時ではなく、最悪の時一歩を踏み出さなければならない状態があるということです。今コロナ禍の中で 今まで当たり前にやってきたことができなくなりました。お店をやっている人、商売をやっている人はもうとてもやっていけない。多くの人は時期が悪い、できないできないと言っておりますが、しかし何もしなければ、ただ衰退を待つだけ、閉店や倒産、死を待つだけです。イスラエルの民も同じ。ヨルダン川を渡らなければ対岸、目的の地カナンに到達することはできません。どうしてこの最悪の状態、ヨルダン川を渡ることができるでしょうか。ここで神様はイスラエルのために一つの方法を示されました。こうしなさい。はい、では踊る兄弟、3章の11節読んでください。
見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている、
はい、第2のポイントです。イエス様に、イエスキリスト様に、あなたの仕事、あなたの働きの先頭に立っていただきなさいということです。契約の箱というのはイスラエル人の神殿の幕屋ですけど、奥の中央に据えられた箱で、この契約の箱の中には3つのものが入っています。まずモーセの十戒、これは神の言葉なるキリストのこと。2番目にマナという食べるものが入った壺で、これは天からの誠の食物、イエスキリストの身体を表します。そして目を出したアロンの杖、これは死人の中から蘇ったイエスキリスト。契約の箱というのはイエスキリスト様そのものです。そしてその箱を担いでいる祭司、祭司が担ぐわけですから、担ぐわけですが、それは兄弟姉妹皆さんのことです。私たちは万人祭司と言います、ね、祭司は皆さんのこと、箱を担いでいます。11節もう一度読み出します。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしています。イエス様に、あなたの先頭に立っていきなさい。あなたの仕事に、家庭に、ね、あなたがなそうとしていることの、ね、先頭に立っていただき、最悪の状態を渡りなさいということです。私はメンタリングをするときによくこう言います。イエス様をあなたのお店の、あなたの会社の社長になってもらいなさい。イエス様にトップになってもらいなさいと、そのようにいつも言います。イエス様を担いで、イエス様を頭として、あなたは困難な環境、ヨルダン川を渡りなさいということです。では一箇所聖書を開きます。ここに何かを挟んで、新約聖書のルカの福音書9章を開いてください。新約聖書ルカの福音書9章です。で、踊る兄弟、最初に12節だけ読んでください。
そのうち日も暮れ始めたので、12人は身元に来て、この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人里離れたところにいるのですから、と言った、
はいはい、ここは聖書で、新約聖書で有名な5000人の給食と言われるところ。日も暮れ始め、人里離れたところに男だけで約5000人、女子供も含めれば1万5000、2万人の人がいます。みんなお腹を空かせています。マイナスの環境です。弟子たちはイエス様に言いました、はい、12節、この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人だと離れたところにいるのですからそれに対するイエス様の言葉です。9章の13節、私が入っているところまで読んでください。
しかしイエスは彼らに言われた。あなた方で何か食べるものをあげなさい、
はい、 イエス様は5000人、1万5000人、2万人もいる人、時は夕暮れ、人だと離れている、あなた方で何か食べるものをあげなさいと言われました。しかし弟子たちは言います。その続きを読んでください。
彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません。私たちが出かけて行ってこの民全体のために食物を買うのでしょうか。
イエス様、私たちの手元にあるのはたった5つのパンと2匹の魚だけですよ。1人分2人分しかないんですよとですね。私たちが今度出かけて行ってこの民全体のために食料をですね買わなければいけないのでしょうか。兄弟姉妹、何かを始めようとするとき、そこにはいつも問題があります。問題のない人生はありません。しかし幸いなのはそこに私たちといつもイエス様が共におられるということです。イエス様をあなたの問題の最悪の環境の先頭に立っていただきなさい。つまりイエス様の声、聖霊の導きに従いなさいということです。イエス様はどうされたでしょうか。はい、14から16読んでください。
それは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。
イエス様がなさった方法は私たちがする人間の方法とはおよそ異なります。イエス様は5000人の人を50人ずつぐらいのグループに分けられました。そしてその場に座り、イエス様はこの5つのパンと2匹の魚、これを全部取ってですね、天を見上げてそれらを祝福してそれらを裂かれたとあります。不思議なことに裂かれれば裂かれるほどですね、増えていったということです。ですね。そこにあったすべてのもの、すなわち5つのパンと2匹の魚をイエス様の手に渡したとき、つまりあなたの持っているすべてのものをイエス様の手に渡したとき、これがすべてです。奇跡が起こりました。17節読んでください。
人々は皆食べて満足した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。
そこにいるすべての人がですね、食べて満腹しました。しかも余ったパン切れを集めると12のカゴいっぱいになったとあります。マザーテレサという人を皆さんご存知でしょう。彼女が言います。私とゴシリング、ゴシリングというのはですね、1ポンドの4分の1ですですね、もう何十円とかですね、何百円の単位です。私とゴシリングでは何もできませんが、私とゴシリングとイエス様がおられればね、どんなことでもできるのです。こうして彼女は多くの孤人を立てですね、孤児たちを養っています。兄弟姉妹、私たちの信じる神様は無から有を起こすお方、何もないところからあるものを起こされるお方、死人を生かしですね、死んだものを生かす神様です。イエス様をあなたの仕事の問題の先頭に立っていただき、あなたのですね、持てるものすべてをイエス様の手に任せなさいということです。アメリカでビル・ウィルソンという人がいます。彼はですね、彼自身が孤児で拾われですね、それで孤児院でですね、生活するんですが、その彼がですね、今度は自ら孤児を助ける働きをいたします。小さなところから始めました。そのくだりをちょっとお読みいたします。ニューヨークに来た時、私は何も持っていませんでした。本当に何もです。全くの無一物。あったのはただ喜んで神に従う気持ちだけだったのです。 しかし何も持っていなかったけれど、私は神に従いました。そして新しい段階を踏むごとに、神が真実に祝してくださったことを何年にもわたって体験してきました。初めて教会堂を手に入れようとしていた時、教会の会計にわたった98ドルと16セントしかありませんでした。まあ日本円で1万円弱ぐらいでしょうか、1万円ぐらいでしょうか。建物の購入の手付金は25,000ドル、250万ぐらい。98ドル16セントしか持っていない私たちにとって、それはもう途方もなく大きな金額でした。しかし一番簡単なことは、私たちにはできない、無理だと言ってしまうことだったでしょう。しかし信仰と固い決意を持って取り組んだとき、障害を取り除き、その計画を成し遂げる方法を見出すことができたのです。現在私たちは、まあ、それから二十数年経つわけですけども、5つのオフィスビルの建つ町の一区画全部のために毎月支払いをしています。最初の時からもう20年経ちましたが、全ては似たようなものです。お分かりでしょう。かつて私たちが神に信頼し必要としていたのはたったの2万5000ドルでした。現在はこちらで200万ドル、あちらで数百万ドルという具合です。98ドル16セントしか持たずに、あのビルを買おうと踏み出した20年前、大いに信仰が必要でした。それは今も同じです。一歩踏み出すにはやはり信仰が必要なのです。額面は前より増えましたが、信仰の大きさは全く同じです。多くの人は何か始めようとするとき、資金がない、お金がないと言います。です、兄弟姉妹。しかし聖書の立場で立てばですね、お金がない、資金がないのではなく、信仰がないのです。あなたが神は必ず必要を満たしてくださると信じて一歩踏み出せば、お金というのは後から神様必ず、ね、備えてくださる。これは信仰の、ね、聖書の約束です。ですから神様がなしなさいと言われた事業に関しては、お金の問題ではなく、あなたの信仰の問題だと考えてください。ですから信仰を持って一歩踏み出すときですね、その奇跡が起こるのです。実はイスラエルの民にもですね、それがこれから起こるわけです。はい。第3のポイントに行きます。ヨシア記の3章に戻ってください。旧約聖書です。イスラエルの民は満々と水を、イスラエル、ヨルダン川は満々と水をですね、たたえていましたが、はい、3章16節大鶴教で読んでください。
上から流れ下る水は突っ立って、遥か彼方のツアレタンのそばにある町アダムのところで席をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。
はい。もう一箇所ですね。13節だけ最初に読んだところですが、もう一回読んでください。3章13節。
全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、席をなして立つようになる。
はい、どういうことでしょうか。契約の箱を担ぐ祭司たちが満々と水をたたえたヨルダン川に足を踏み入れたその瞬間です。上から流れる水は上流のファレタンのそばにあるアダムの町のところで席をなして立ちと書いてある。流れがそこでストップしたと書いてある。そこから流れなかった。水がストップし、アラバの海、すなわち潮の海、視界の方にですね、別のところに流れていった。で、イスラエルの祭司のいるところへ、水はですね、イスラエルの祭司のいるところには、に下る水は完全にせき止められ、イスラエルの民は乾いた水のない地をですね、渡りました。第3のポイント。挙礼しまい。あなたが信仰を持って一歩踏み出せば、 その時に奇跡が起こりますね、道が開けるということです。祭司はですね、水辺に立っていた時にはでね、ヨルダン川の水は満々とたたえていましたが、一歩踏み出して水の中に足を入れた瞬間にでね、その水はパッと止まり、咳をなして止まったということです。逆を言えば、あなたが行動を起こすまではね、何も起こらないということです。あなたが一歩ですね、踏み出し行動を起こした時、瞬間ですね、奇跡が起こり、技が起こりですね、あなたが岸辺に立っている限り、何もしなければ何も起こらないということです。満々と水をたたえたヨルダン川に祭司たちが主から言われた通りに水の中に足を入れた時、奇跡が起こり、水は急に流れが止まり、咳をなして立ち、他の方へ流れていき、イスラエルの民は水に浸ることなく乾いた地を歩いて渡ったとあります。聖書には奇跡の物語がたくさんあります。共通に言えることはですね、神様の奇跡は信じて一歩踏み出した時に起こるということです。椅子に座ってじっと座っていたのではですね、何にも起こりません。信仰はあなたの行動をもって証明しなければいけないということです。どうぞこの御言葉の約束を信じてですね、一歩踏み出しましょうですね。あなたが一歩踏み出したその時にですね、その一歩に神様が働いてくださるからです。はい、そして第4のポイントです。3章の17節を読んでください。
主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。
この時イスラエルの民はですね、60万人、男性だけで60万人です。ですから全部の民はですね、まあ、200万か300万人ぐらいいたでしょう。ですからそれが全部か、あの川を渡るには相当の時間がですね、かかったはずです。契約の箱を担ぐ祭司たちはヨルダン川の真ん中に乾いた地にしっかりと立ち続けました。最後まで立ち続けました。その間川の水は流れてきません。そしてイスラエルの民は全員乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終えたと書いてあります。その間祭司はじっとですね、川の中にですね、立っていたのです。第4のポイント、しっかりと最後まで立ちなさいということです。最初信仰によって始めたならば、終わりまで信仰でですね、進みなさいということです。一箇所聖書を開きましょう。これ何かを挟んでマタイの福音書14章を開いてください。はい、で踊る兄弟、マタイ14の28、29を読んでください。
するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った、
はい、ここは場所はガリラヤ湖という大きな大きな淡水の湖です。時は夜中の3時頃、イエス様は水の上を歩いて弟子たちの乗っている船に近づかれると、弟子たちははじめびっくりして幽霊だと叫びましたが、イエス様だと分かるとペテロがイエス様に言うのです。28節、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいですね。そしてイエス様が来なさいと言われると、ペテロは船から出てですね、何メートルかは分かりませんが、イエス様を見つめている間ですね、海の、その湖の上を歩きました。はい、どうするかで30、31読んでください。
ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫べ出し、 主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして、彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。
はい、そこまでですかね。はい、そこまでです。ペテロはイエス様を見つめている間は、湖の上を歩くことができましたが、風が吹いてきました。ペテロは怖くなりました。イエス様から目をそらして風、で、ここでは風って何かって言ったら問題を表します。この世の環境を表します。問題の方を見てしまいました。ね、すると急に沈みかけてしまいですね、イエス様に向かって叫びました。ね、主よ助けてください。そこでイエス様はすぐですね、手を伸ばして彼を捕まれると言われたんですけども、もう信仰の薄い者たちなぜ疑うのか。イエス様を見つめている限りは湖の上を歩くことができたのに、なぜイエス様から目をそらすのかですね。途端にですね、彼はペテロを溺れそうになりましたが、まあ、それもイエス様が助けてくださいました。第4のポイント、最後までイエス様から目を離さないでイエス様を見上げて歩みなさいということです。まあ、先ほどのお証で大鶴兄弟が20日からですね、今度新しい会社をスタートさせるということです。まあ、彼は信仰によって踏み出しているのだと思います。まあ、実は皆さんにも何度もお明かししましたが、私が大学を卒業して入った会社がボーリズ建築事務所っていうんですがですね、その母体が近江兄弟社という会社です。で、皆さんはメンソレータムという薬はよくご存知でしょう。昔爆発的に売れて、皆さんのどの家庭にもメンソレータムというちっちゃなですね、お薬があったはずです。ですね、よく売れました。あれはあの創業者のウィリアム・ベル・ボーリズという方がアメリカから日本販売権というのを買って日本で製造して販売したのです。で、彼はこれを伝道のために使ったんです。中に御言葉が書いてありですね、教会の場所が紹介とかがありました。伝道のために使いました。ボーリズさんがですね、ボーリズ氏が社長の間はそれを続けましたが、次の人はそれをしませんでしたですね。御言葉も入れずですね、つまり伝道でですね、始めたものが経営だけになってしまいました。お金だけになってしまいました。その結果、皆さんメンソレータムどうなったか分かりますでしょう。近江兄弟社倒産しました。そしてそのメンソレータムの販売権を今ロート製薬に売っています。で、今ロート製薬からですね、メンソレータムは販売されています。倒産したんです。聖書は言います、御霊で巻いたものを肉で仕上げてはいけません。神様の信仰で始めたものは最後まで信仰で歩み続けなさいということです。その後この近江兄弟社の経営陣はですね、悔い改めました。私たちが創業者のボーリズさんのですね、その信仰に習わなかったことが問題だと。で、彼らは悔い改めて今度また信仰によって立つというで、今度は別に似たようなですね、薬を販売しています。メンタームと言いますですね、ご存知だと思います、ね、そこから私たちは学ぶことがあるのです。御霊で始めたら最後まで、信仰で始めたら最後まで、御霊によって信仰によって歩み続けなさいということです。でないと神様はその事業はもうですね、不要だということでですね、クローズ、終わらせられてしまいます。今年のこの教会のテーマは変革です。あなたは変えられやすい人になりなさい。で、今日は一歩前に踏み出しなさいというですね、テーマで4つのポイントから語りました。第1、あなたが踏み出すとき必ずしも追い風状態とは限りません。良い状態の中でですね、踏み出すとは限りません。あなたはマイナスからスタートしなければならないかもしれません。2番目、イエス・キリスト様をですね、あなたの仕事、あなたの働きのですね、トップに、社長にですね、先頭に立ってもらいなさいということです。契約の箱をですね、担いで彼らは先に進みました。契約の箱イコールイエス様です。 それが海の中に川の中に入った時、ピタリとですね、川の水がせきをなして止まりました。イエス様を真っ先にですね、あなたの事業のですね、商売の先頭に立っていただきなさい。第3のポイント、あなたが信仰を持って一歩踏み出した時、奇跡が起こります。考えて計算している間は何も起こりません。考えただけでは、計算しただけではですね、何にも起こりません。あなたが立ち上がって一歩踏み出し、足を踏み入れた時にですね、ヨルダン川はもうピタッと堰をなしてですね、止まり、別のところに流れていったわけです。何もしないでは何も起こりません。一歩踏み出した時に奇跡が起こります。第4のポイント、最後までイエス様から目を離さず進み続けなさいですね。最後までイエス様から、途中でイエス様抜きのですね、仕事をすることがないようにね、御霊で撒いたものを肉で仕上げることがないようにしなさい。で、この4つから話しました。今日は姉妹、私たちは常に進まなければなりません。変化しなければなりませんですね。どう変化していくのでしょうか。聖書はきちんと教えています。これからもどう変化したらいいかということをですね、もう今年1年ほぼシリーズでずっと私は語り続けますので、どうぞ皆さんの生活の仕事にですね、こういう関係、すべてのことにこれが当てはめて、信仰に歩む兄弟姉妹、1年を通して歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし、反芻してください。思い起こすということはとっても大事なことです。